はい、K-POP 大学です。ですね、もうはっきり、もう冒頭に言っておきますけれども、宣言してしまいますけれども、今回のレッドベルベット、スルギ様の初ソロ、ファーストソロシングルとなりますですね。まあ、ファーストソロ作品となる、28 Reasons が、先ほどですね、20分前に、フル尺解禁になりました。で、MV の方も解禁になりました。で、もしですね、まあ、そういう方は、そういう既得の方はほとんどいないと思うんですけれども、K-POP 大学のですね、これまでの、様々な、考察をお聞きいただいたりとか、ブログの方のテキストをお読みいただいていた方がいるとしたらですね、もうほぼほぼ、で、今回お初の方もそうなんですけれども、もう、ここはもう完全に宣言しますけれども、K-POP 大学以上に今回のスルギ様の28 Reasons の世界観とか、なぜこの音が鳴らされるのか、なぜこういった MV においてこういったビジュアルが作られるのか、で、リリックにおいてこういう世界観が、語られるのかっていうことに関して、まあ、もう本当に、僕以上に適任の人間はいないと思っているので、そのところをもう完全考察、まあ、世界中見渡してもこれ以上の考察は多分出ないんだろうなっていうことをお話しできたらと思っています。ですね。冒頭に言っておくならば、今回の、スルギさんの28 Reason っていうのは、もう、K-POP 大学がずっと言ってますけれども、ポップミュージックの、1950年代に今の形のポップミュージックが生まれて以来ですね、ずっともう最大のテーマになっていたセックス、セクシャル、インターコース、いわゆるその、なんだろうな、性的な行為を、媒介にした関係性についての完璧な歌なんですね。で、そのことに関しての、テキスト的なことは今からちょっとバーっと喋っていくので、ちょっと喋るの追っかけるの、これ多分この話20分以上になってしまうので、20分以上聞いてるのは辛いよって方は、ぜひですね、K-POP 大学のブログの方に、アイリーン&スルギっていう、スルギさんも入っていたレッドベルベットの、ユニットであったりとか、チュンハ様の楽曲とか、で、今、あれですね、またカンバするのかっていうことで盛り上がってるんですけども、様々なですね、グループ、K-POP においての、本当に優れたグループ、特にまあ女性アーティストですね、女性アーティストたちが、なぜこれま、これほど、性的なこと、セックス、セクシャルインターコースをテーマにし続けているのかっていう。で、それがポップミュージックの歴史においては、どれだけ正しいことなのかっていうブログエントリーをしているので、ぜひ、それをですね、今回の、ボイス考察と合わせて読んでいただけたらなと思ってるんですけど、まあ、その流れで言うともう完璧に、もう、まあ、本当に、完全にここにフォーカスしてきたんだなっていうのがスルギ様の28 Reasons っていうこの今回の楽曲だったり MV だったりするんですよね。で、こっから話すことは例えばなんだろうな、ポップミュージックの歴史であったりとか、こういった表現、映像的な表現っていうのは、まあ、ずっと K-POP 大学が話してきたんですけども、その1970年代に頂点を迎えた、ある種の映画的な、映像のテーマの究極の形を今に落とし込んでいるんですけれども、まあ、それでですね、歴史的なことっていうのはちょっとうざいなって方もいらっしゃると思うので、もう、今ですよね、その2020年、特にそのまあ今の日本っていうところに落とし込んで言うならば、ものすごくわかりやすく言うとですね、この、スルギ様の28 Reasons っていうのは、コミックのですね、明日私は誰かの彼女なんです。もう、その世界を、明日私は誰かの彼女的な世界観を、音と言葉と映像、MV ですよね。映像に落とし込んだら、こうなるっていうのが、今回の楽曲なわけですよね。だから、なんだろう、これを、多分これを聞いていてる方々は K-POP のすごいコアな方だと思うし、K-POP 大学は常々ですね、その K-POP がお好きな方、っていう方以外の、例えば、ポップミュージックを愛してるんだとか、様々なそのコミックを含めて、サブカルチャー的なものを愛してるんだとか、映画を愛してるんだとか、その、あらゆる、その、カルチャーにおいて、僕らの明日ですよね。僕らの、この、 この本当に今死んでもいいよっていうような気分を、未来へと繋いでくれるような、表現を探してる人たちっていうのは世界中にいっぱいいて、で、K-POP 大学はその音楽面においては、今、K-POP が、その、僕の命綱というかですね、そこが最も優れている音楽だというふうなミッションを持っているので、様々な、考察を行っているんですけれども、でもまあやっぱりちょっとですね、力足らずのところもあって、多くの人たちにはこの K-POP 大学が発信している情報っていうのはリーチしてないっていうところもあるんですけど、もし何かの可能性があって、聞いていただける方が増えたらなっていうことなので、本当に俯瞰して俯瞰して俯瞰して、あらゆる表現を愛する人々、僕らの心臓をえぐり出して、その心臓から吹き出す血みたいなものを浴びたいというふうに思っている方々に向けてっていうことなので、もうはっきり言いますけれども、なのでその日本に住んでいらっしゃる方、K-POP に興味がないけれどもっていう方々とのリンク、本当にこれは同じことを言っているので言うんですけども、今回の剣様の28 Reasons は、まあ、今日本である種の、バズっているというかですね、ある種の、ポピュラリティを得ている同じ世界観を共有しているっていうことで言うなら、まあ、コミックの明日私は誰かの彼女っていうことになると思うんですよね。で、ちょっと、ここからまた長いんで、飲み物飲みますけれども、まあ、常に K-POP 大学っていうのは、俯瞰して見ていって、いわゆるポップミュージックの歴史、で、いうか、優れたポップコンテンツっていうのは、過去のテーマ、過去に表現されたことがあるテーマをアップデートして今の世界に落とし込むっていうものがそのポップコンテンツを作るマナーだっていうことをずっと言っているんですけど、まあ明日私は誰かの彼女も本当に俯瞰して様々な、少女漫画的なものであったりとかレディースコミック的なものであったりとか、そのコミックコンテンツとか、その女の子に向けてセクシャルなものを発信する情報っていうことを追っかけてる方々に対して撮ってみたら、まあ、新しいものっていうか、まあ、これは完全にその、岡崎恭子さんのコミックを今の時代にアップデートしたものっていう形ですよね。で、明日私は彼女の、アップデートしたところのすごく、なんか優れているところっていうのは、これまでの表現であれば、この、アスカノの表現の、根本的な、なんですかね、ベーシックっていうのは、基本的に、まあ、風俗的であったりとか、その、愛人的なことであったりとか、そこのところに落とし込まれている中で、その中で行われる、展開する物語だよっていう形だったんですけど、まあ、このアスカノがアップデートしている部分っていうのは、まあ、レンタル彼女っていう、国人になっているので、まあ、このレンタル彼女っていうのは、まあ、なんですかね、そのマッチングアプリ的なところとも、まあ、リンクする形になると思うんですけど、まあ、そこのところでアップデートしていて、これまで、まあ、ずっと、まあ、いわゆるその、このアスカノで語られているような、今からもうそういうことを話しますけども、SM 的な関係ですよね。SM 的なセクシャルの関係。で、その SM 的なセクシャルの関係っていうのが、その恋人的なセクシャルの関係と何が違うかっていうと、刹那的であるっていうことなんですね。この関係性は永遠ではなくて、限定的な時間しかないので、その限定的な時間の中で、どうやって関係性を作るのかとか、まあ、壊すのかっていうことも含めてなんですけども、まあ、そういうことを言ってる、表現っていうのはもう本当にですね、もう、ぶっちゃけギリシャ時代からあって、もう、千年間ぐらいある中の、まあ、一つの、表現であるので、まあ、僕なんか言うとですね、この、アスカノがすごく、日本で盛り上がってるの面白いな、と思うんですけど、思うんだけど、じゃあ、これが、なぜ音楽を、日本のポップミュージックの中に、その、表現されないのかな、ってところがあるわけですよね。で、ずっと K-POP 大学は言ってますけど、ポップミュージックの最大の命題であり、ずっとそこを焦点として、その部分ですね、その核の部分、 コーな部分っていうのを鳴らさない限り、それは時代のポップミュージック、ポップコンテンツにならない。音楽がポップミュージックにならないっていうのはセックスなんですよね。で、今ですね、まあ、本当になんだろうな、K-POP 聞いてる、だけ聞いてる方とか、まあ、たまたまなんかの弾みでですね、この、ポッドキャストを聞いていただける方は、両方いると思うんですけれども、J-POP っていうのが今、明らかにちょっと死にかけているんですよね。本当にもう死にかけているんですけども、それはなぜかっていうと、セクシャルなもの、なんていうかな、ポップミュージックって言った時には、やっぱりその、多くの人たちに聞かれているであろうとか、なんだろうな、クローズアップされて、フレームアップされて、これがポップ、今の時代のポップミュージックだよって言われているであろうものっていうことになるんですけれども、日本の場合は、例えばそれがアニソンであったりとか、K-POP 大国は常々ですね、本当に、ひどい形で、それを断罪してきましたけれども、その、ある種の今のそのアイドルミュージックであったりとか、様々な事象において、基本的に、日本のポップミュージックっていうのはアセクシャル。セクシャルなものをどうやって排除していくか、これはですね、米津さんの、楽曲だったりとか、いわゆるその、ニコ動経由で、様々な形でバズっている人たちもいるんですけれども、そういったことも含めてですね、すべて、その、いわゆるアセクシャル、セクシャルではない方向にっていうのが進んでいるのが J-POP だったりするんですね。なので、それが、もう根本的な形でポップミュージックにおいては、セクシャルのものとどう向き合うか、まあ、向き合った形でアセクシャルになったんだよっていうこともあるんですけど、それは逃げなんですよね。だから、その、人間が生きる上においてセクシャルなものとどうやって関係を持っていくのか、その過程において傷ついていったりとか、死んでいく人もいるでしょう。血を流し続ける人もいると思いますよ。でも、そこのところを引き受けてやるっていうのが、ポップコンテンツのもう一番最重要なところだったり、で、それに習う形でポップミュージックも常に、セックスとは何なのか、性的な関係とは何なのかっていうことを鳴らしてきたわけですよね。で、ぜひですね、ブログの方には貼っておきますけれども、K-POP 大学は、まあ、究極的な形で K-POP はそこのところを、なんだろうな、無視しなかったというか、手放さなかったというか、K-POP の中においては常にセックスとは何なのか、セクシャルなインターコース、性的な関係性とは何なのかっていうことをやってきたからこそ、今の K-POP が世界中で最も優れたポップミュージックであるっていうことが世界中に認知されているっていうことがあるんですね。で、今ですね、ポップミュージックの範囲内で言ってたんですけども、でも、もちろんポップミュージック、そのポップであるっていうことは、様々な表現においての事象を編集する。これはもうずっと K-POP 大学言ってますけども、そのポップであるっていうことは、編集力、様々な、事象において、これが正しいんだ。これが間違っているんだ。これが美しいんだ。これが、醜いんだっていうことを選別して、自らの中に外部的なものを取り込んでいくっていうのが、ポップミュージックの戦い方であるので、今回のですね、鶴木さんの28 Reasons の、その映像的なリファランスとしては、先日、ツイッターでお話ししたんですけども、その、映画史におけるサイコティックウーマンの歴史なんですよね。多分ですね、これ、欧米ではですね、この書籍っていうのはもう歴史的なもう素晴らしい映画史を語る上において、この本を読んでなければモグリだぜっていうぐらい素晴らしいハウスオブサイコティックウーマンっていう書籍があるんですけれども、ここで綴られているのはその映画史とかその映像の歴史において、どれだけその性的なものに自ら関与していって、その性的なものに関与するっていうのは、今回のその鶴木さんの28 Reasons でも歌詞の中にあります。その後半の歌詞にあるんですけども、 闇と光、闇と光、どちらも見据えている闇と光の中の間に生まれたのが私なのよっていう歌詞があるんですよ。この歌詞はですね、まあ、この歌詞をメロディーに乗せて乗せただけで、今回の28 Reasons のほとんど、なんですかね、ミッション終わったと思ってるんですけど、また長くなるからちょっと飲み物飲みますけれども、そのセクシャルであることっていうのが闇と光の両方に身を置くことで、そのいわゆるですね、ポップであるっていうことは、ポップっていう言葉にちょっと引っ張られてしまうと、例えば明るい方向だけがポップだっていうことを思われる方も多いと思うんですよね。でもそれはですね、全然違っていて、ポップであるっていうことは闇と光、28 Reasons の歌詞に合わせて言うならば、闇と光、セクシャルなことで言えば、攻める側と受ける側、まあ、SM ですよね。今回ですね、杉様の28 Reasons は、セックスがもう、まさにドテーマなんですけど、これちょっと、今回ですね、ちょっとね、わかりやすくしすぎてるかなってのは思うんですけど、これ完璧に SM ソングなんですよね。で、その、アスカノのカナミとの話でも言いますけども、アスカノのことも、刹那的な、その性的な関係性っていうのがテーマである。で、その剣様のトゥエンティエントリーズも、刹那的な性的な関係がテーマであるってことで言うと、まあ、基本的にはね、ちょっと、SM 的な関係性っていうところに、ちょっと落ちてる、なんていうの、落とし込まれてるところあるんですけども、それをですね、ぜひ、ブログの方では、リンク貼っときますので、それはサイコティックウーマン的な、いわゆる女性がとか、まあ、サイコティックウーマンっていう形なので、ほぼその主人公が女性で、で、その女性が闇と光の間に生きるとき、いわゆるその、なんていうんですかね、SM との絡みで言うならば、僕はですね、様々な、その、SM 関係者の方々と、もう、めちゃめちゃ関係が深くて、多くの方々、いわゆるですね、S の男性の方々、女性の、女王様も含めて、で、魔女と呼ばれるですね、女性の方々とかですね、魔女と呼ばれる男性の方々も含めて、様々にいろいろなお話を聞いて、まあ、これを聞いてきたのも10年以上聞いてきたんですけれども、聞いたときに、やっぱりね、SM って言ったときには、結構その S と M に分かれるっていうイメージがあるじゃないですか。だから、闇と光の話で言うならば、はい、S の人は、なんだろうな、光であったりとか、で、その M さは闇みたいな形で、その、関係性が二分されていて、その中でのやりとりっていうイメージを持たれる方多いと思うんですよね。SM っていうぐらいだから。でも、それはものすごく間違っていて、S と M、その SM 的な、サドマド的な関係性っていうのは、そうではなくて、関係性自体を、その、闇と光、どっちも持って、ているっていうことで承認されてるのが SM 的な関係性なんですよ。だから S の方々にももう 50-50 で M の感性がある。で、 M の方々にも 50-50 で S の感覚がある。今回の28 Reasons と同じですよね。もう SM っていうのはどちらかというとですね、そのいわゆる さっきからその今回のアスカノも含めて、28 Reasons に抱えている世界観も含めて、これは刹那的なものだっていうことを言いました。で、その刹那的なものとは、対比される形で永遠的な恋愛ってものがあるっていうお話をしました。で、永遠的な恋愛っていうのは、その S 的なものとか、M 的なものとか、闇とか、光っていうのが、まあ、その関係性がずっと続く、その形のまま続くっていうのが 形なんですよね。でもその SM 的なものであるとか、そのポップミュージックとかポップコンテンツで、あの映画史においてはサイコティックウーマン的な、本当にこの50年70年で様々に作られた SM 的なというか、その闇と光を行き交う女性たちっていうことをテーマとした作品の中においては、その一つの人格の中に両方あるよと。闇と光もあるよ。サディスティックなところもあるよ。マゾシスティックなところもあるよ。っていう、そういう人間であるっていうことを、どうやって表現するかっていうのが、その映画史においてはもう突き詰められてきたわけですよね。で、それは言うまでもなく、ポップミュージックの世界においても同じなんです。なんだろうな、その、闇だけを歌ったポップミュージック。で、そのいわゆる、光だけを歌ったポップミュージック。どちらも、本当に K-POP 大学はヘイトします。どっちもポップミュージックじゃないだろうと、K-POP 大学は思っています。その、人が生きる上においては、本当に闇もあり、光もある。で、そのどちらにも向き合わなければいけない。まあ、ここが難しいですね。ここが難しい。どちらも肯定するっていうのが、まあ、すごく難しいから、であるからこそ、そのポップコンテンツを作る人たちはそこに突っ込んでいくわけですけれども、その、両方ありなんだっていう。両方ありである自分っていうのをどうやって肯定するかっていうのが、そのポップコンテンツであることの根本的な意味なんですよね。J-POP がアセクシャルになって、本当にゴミみたいになってるよねっていうのは、もう、両方ある。まあ、どっちであるっていうことにもつくことができないし、ましてや、両方あるっていうことの重荷というか、その、重さを背負うことも、ができないから、J-POP は世界で通用しない、その、ゴミコンテンツになってるんですよね。で、K-POP はそこをずっと、優れた K-POP のアンセムっていうのはそこを引き受けてるわけです。で、今回の剣様っていうのは、まあ、ちょっとですね、まあ、めちゃめちゃわかりやすいくらい、それがその SM 的な関係性において、その闇と光を引き受けるっていうことがすごくわかりやすい形になってて、ちょっとわかりやすすぎるんじゃねっていうところもあるんですけれども、まあ、そこに、まあ、完全にサイコティックウーマン的な世界観とかに、完全に突入しているっていうところが、まあ、すごすぎですよね。もう、ほぼここまでで、テーマ語りきっちゃったので、また飲みますけれども、まあ、なんていうかな、レッドベルベットの、キンキンの、例えばクインダムであるとか、フィールマイリズムに関して、K-POP 大学はですね、これはもう、なんていうかね、レッドベルベットっていうのはある種、自らの役割を終えて、最終章に、向かっているんだなっていうことの、楽曲ですよってことはお話しさせていただいているので、だからまあ、今後その、剣様の28リーズンの、まあ、ここまでなんですかね、究極に尖った形のものが発信されたっていうことはもう、明らかにレッドベルベットはこれから、本当に素晴らしい、メンバー、本当に素晴らしい女の子たちが、様々な形で様々なコンテンツを発信していくよっていうことの、これはまあ一つの形だと思うんですけども、そういったレッドベルベットファンの方々も含めてですね、でも今回の剣様の20リーズンはそのポップミュージック、ポップコンテンツ、あらゆる形での表現においてどうやってセクシャルなことを対象化して、自らの音と言葉と映像の中に落とし込んでいくかってことにおいては、まあ、素晴らしいような、もうほんとね、ほんと、なんだろうな、 アスカの読んでる人たちにも見てもらいたいし、あらゆる人たち日本の中で様々なことをですね、優れたセクシャルコンテンツを求めている方々には、今回の剣様の28 Reasons を聞いてみていただけたらと思っています。様々なご意見をですね、SNS とか、ブログ上でお送りいただけたらと思っています。